ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その1、ダイエットの目的は美と健康を手に入れるため。おそらくこれを読み進めている人のほとんどは自分の体重に悩みを抱えている人なのでしょう。あなたはなぜダイエットをしたいのですか？ただ闇雲にするダイエットはお勧めしません。すでに適正体重であるにもかかわらず痩せれば痩せることいいという考えはよくありません。あくまでも適正体重を大幅に上回っている人が美と健康を取り戻すためにするダイエットです。食事の量やタンパク質やビタミンなど栄養バランスを整え、体を動かす運動によって適正な筋肉をつけることが大切です。それが最も美しく最も健康的です。したがってダイエットの目的はただ一つです。美と健康を手に入れるためです。単純明快ですね。そもそも太りすぎは美を崩す原因になります。もちろん高血圧や糖尿病の原因になり健康にもよくありません。太りすぎているということは食生活が乱れているということですが、食生活も見直す必要があります。したがって標準体重を上回っているすべての人には美と健康を手に入れるためにダイエットをお勧めします。一方、すでに適正体重であり美と健康を手にしているなら3等程度にしましょう。すでに適正体重ということは、ここに書かれている内容をすでに習慣として実践していることでしょう。しかし、中には意外な方法もあるかもしれません。スリムなスタイルを維持することは、バタバタしたにつながります。これから、年を取って基礎代謝量が低下しても、健康な体を維持するための知恵になるでしょう。あなたの美と健康を支えるために一つでも役立つ内容があれば幸いです。美と健康を手に入れるためにダイエットをする。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その2、ダイエットの成功は体重計の鍵を握る。ダイエットをするときに必要になるものといえば体重計です。と、今からにも、まず自分の体重を測る道具がなければ、ダイエットを進めることはできません。体重計はダイエットを支える頼りになることになるでしょう。ダイエットを心がけようとする人は、まずいい体重計を持ちましょう。さて、ダイエットに成功した私から体重計を選ぶときのポイントがあります。次の3点の体重計を選んでください。1、デジタル式。2、表示が 50g単位。3、体脂肪が計測できる。まず1点目はデジタル式です。実は私の場合、以前に視力が 0.1 だった時期がありました。そのため、アナログ式の体重計に乗って体重を見ようとした方を見たとき、数字が小さくて見えないという笑いの話がありました。なんとなく60キロくらいだというのはぼんやり見えますが、さらに具体的な小さなメモリまでは視力が悪いため見えませんでした。そのため、見えないからないかという考えがよくありませんでした。やはり自分の体重はできるだけ正確に知って変化を感じ取る必要があります。2点目は表示が 50g 単位というポイントです。デジタルの体重計はやはりダイエットをする気持ちを継続させるためには小さな単位まで分かる方がいいでしょう。100g単位で計測できるものより 50g 単位なら食事の小さな変化まで分かります。お風呂でわずかに汗をかいたときの効果が具体的な数字として目に見えやすくなり、ダイエットも続きやすくなります。3点目に大切なポイントは体脂肪が計測できる体重計です。体重だけを測るのではなく、自分の体脂肪量を把握しておくことも必要です。体重が 50kg の人でも体脂肪が 20% の人と 20% の人では体内の状態は全く違います。体重が 50kg で体脂肪が 20% の人は体脂肪 20% の人に比べて筋肉の量が少ないということです。筋肉の量が少ないということは基礎代謝量が低いということです。筋肉が少ないので消費するカロリーも少なくなり太りやすくなります。その体脂肪の結果から筋肉量の状態についても分かるようになります。この3点に気をつければダイエットを継続しやすくなります。ダイエットでは体重計が鍵を握っています。体重計とはいえ、あなたがないのです。表示が 50g 単位であり、体脂肪まで計測できるデジタル式体重計を選ぶ。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その3、ベッドより布団の方が痩せやすい。テレビを見ていると100歳の長寿を特集する番組を見かけます。私も長生きしたいので100歳の人のライフスタイルには大変興味があり、いつも釘付けになります。そんな100歳を超える人たちの生活を見て気づいたことがあります。寝具はベッド式ではなく布団式の人が多いということです。もちろん多くは食生活が関係しているのでしょうが、この布団式というのがポイントです。100歳という年齢ですが、若い時期にベッドという欧米式の寝具がまだ日本になかったということも関係しているのでしょう。しかし、現在ではベッドが溢れていますから、寝具をベッドに変えようと思えばできるはずです。なぜ布団の寝具にこだわっているのでしょうか。やはり適度に体を動かすのを布団でいるからと考えています。寝具が布団になると体を動かす機会が増えます。寝るときは少し腰を曲げて布団を引っ張ります。起きたときは敷いた布団を持ち上げて畳むだけです。敷いたり畳んだりとはいえ大した運動ではありません。しかし、これが365日毎日続くとなると結構な運動になります。掛け布団だけでなく敷き布団も一緒に敷いたり畳んだりしようとすると少し重くて気合も必要です。これを続けることで体を動かす素晴らしい習慣が出来上がります。もちろんベッドも素晴らしい寝具ですが、体を動かす必要がありません。疲れたときにいつでもすぐ寝られます。この違いに気づいた私は布団に変更しました。すると寝起きが良くなりました。起きて布団を畳むときに体を動かすことになり目が覚めやすくなったからです。小さな運動ですが、確実に毎日続く運動習慣です。おそらく100歳を超える長寿たちは布団だからこそ得られる高影響に気づいていたのでしょう。そもそも体を動かすのが好きだから布団にこだわっているのかもしれません。適当な運動を続けることで太ることがなく、だから長生きもできました。布団は美と健康につながる寝具です。ベッドより布団にする。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その4、冷蔵庫に沿っている自分の写真を貼る。ダイエットでは冷蔵庫に要注意です。お腹が空いたときつい手が伸びてしまい、余分なものを口にしてしまうことになります。そんな冷蔵庫にぜひ買ってほしいものがあります。太っている頃の自分の写真です。太っている自分の写真なんて恥ずかしいと思うでしょう。だからこそ、いい。恥ずかしいと思うほど太っている時の自分の写真こそ最適です。必ず他人ではなく自分の写真にしましょう。もし他人の写真なら他人なし自分には関係ないと思ってしまうので効果は半減してしまいます。やはり自分の写真こそ一番です。お腹が減って気持ちがいいように冷蔵庫に手が伸びるときと写真が下にいます。ダイエットをするのだと決めたんだ。もうこんな太った自分とはお別れだ。我慢するぞ。そう思うことで緩みかけた気持ちを再び引き締める効果があります。冷蔵庫を開けて余分なものを食べる機会を増やすことができるはずです。太っている自分を見れば食欲を減退させる効果もあります。今すぐ太っている自分の写真を冷蔵庫に貼りましょう。冷蔵庫に太っている自分の写真を貼る。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その後、小さなお茶碗に変更する。あなたは食事をするときにどのようなお茶碗を使っていますか？大きな茶碗にご飯が入っていると残してしまうと罪悪感があるため全部食べようと思います。一つ残さず食べるのは素晴らしい心がけです。しかし、その素晴らしい習慣は特としてダイエットに反します。一口の量も自然と多くなり、余分なカロリーを摂取してしまう原因になりがちです。対して、お腹が空いていない時も残してはいけないと思い、お茶碗のご飯を食べなければいけなくなります。小さなお茶碗に変更すればいい。お茶碗の少し小さなサイズに変更するだけでダイエットは成功しやすくなります。ご飯の量が少なくなり、カロリーの取りすぎを防ぐ効果があるからです。少ない量のご飯では足りないと思うかもしれませんが、よく噛んでゆっくり食べようと心がけましょう。噛む回数を2倍増やせば食事の時間も2倍になります。小さなお茶碗でも十分な満腹感を得られることでしょう。小さなお茶碗でご飯を食べる。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その6、満腹を得られやすくなる食事の順番がある。いただきます。さあ、食事の時間です。台所に並べられた美味しそうな食事をあなたは何から食べ始めますか？まさかいきなり主食から口にしていませんか？食べる順番はダイエットに関係しているのか？大いに関係しています。しかもダイエットにおける重要なポイントです。大切なことは水や汁物から先に口にするということです。水やお味噌汁のような汁物を先に飲めば胃が少し膨れます。水はカロリーゼロであり汁物も低カロリーですから飲みすぎても太ることはありません。しかもお味噌汁のような温かい汁物は満腹中枢を刺激しやすいためなおさら食べ過ぎを防ぐ効果もあります。ただし飲み物の取りすぎは要注意です。胃の消化液や消化酵素の濃度を薄めてしまい消化不良を起こしやすくなるためです。くれぐれも適度な水分を口にしましょう。食事の前に水や汁物から口にする。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その7、デザートは試食の前に食べていい。試食の前にはデザートから食べてください。試食の前にいきなりデザート。デザートから先に食べるとむしろ太るのではないかと思うでしょう。もちろんアイスのような高カロリー高脂肪のデザートのことを言っているのではありません。果物です。みかん、バナナ、パイナップルのような果物はデザートの部類にいますが、試食の前に食べて構いません。いえ、むしろ試食の前に食べた方がいい。低カロリーの固形物を先に食べることで胃が膨れて満腹感が得られやすくなります。水分が多く含まれてビタミンやミネラルが豊富ですから美容にも好影響です。試食の前に果物を食べることで食べ過ぎを防ぐことができるようになります。順番としては水、汁物、果物試食です。些細な工夫をすることで食事の量を抑えながら満腹感を得ることができるのです。試食の前に果物を食べる。 ダイエットが成功しやすくなる36句。その8、つまんだり飲んだりすれば部分痩せ効果を実感できる。エステティックサロンに行ってサービスを受けるとお決まりのマッサージがあります。腰当たりをシェイプアップしたいときには、美容師が腰を念入りに時間をかけてマッサージをします。最初は気持ちのいいマッサージもしばらくすると腰当たりが赤くなることです。この赤くなるのがいい。なぜマッサージを念入りにするのかというと、脂肪を燃焼させやすくするためです。何度も揉むことで腰周りの血行が良くなります。また脂肪が柔らかくなって溶けやすくなり燃焼しやすい状態に変わります。このオーテーエステティックサロンのサービスを真似て自宅で簡単に実現できる方法があります。自分で自分の全身をマッサージすればいい。オーテーエステティックサロンの本格サービスほどではありませんが、他にもかかわらず自宅で手軽にできる方法としては有効です。つまんだり飲んだりするだけでも多少の効果は体験できます。例えばテレビを見ているときには両手で腰周りの全身をつまんだり飲んだりしてみましょう。テレビ番組が終わるまでの間ずっとつまんだり飲んだりしていると結構なマッサージになります。一度だけではすぐ効果が感じられないものの、これが毎日習慣としてマッサージしていれば効果が実感できるはずです。テレビを見ながら気になる全身をつまんだり飲んだりする。ダイエットが成功しやすくなる36句。その9、不足しがちな栄養バランスはサプリメントで補う。食事の量を減らすこととなると気になり始めるのが栄養です。ダイエットを始めると朝食が基本になります。食事の量を減らす分に心がけますが、やはり多少不足しがちな栄養もあるでしょう。たとえ栄養バランスが取れた食事をしていても、そもそも食べる量が少なければ摂取するビタミンの量も少なくなります。ビタミンが不足していれば美容や健康にも悪いのでネックになります。その不足しがちな栄養を補うとして活用できるのが栄養補助食品であるサプリメントです。本来なら肉や野菜から摂取するのが理想的ですが、忙しい現代社会で生きる忙しい社会人には難しい状況があります。その他仕事上の事情で作業が多かったり、シフト勤務のような不規則な出勤形態だったりする職場もあることでしょう。そうした人には頼りになる存在です。もちろんダイエットをしている人にとっても有効です。おすすめのサプリメントはやはりマルチビタミンです。一つに必要なビタミン類のほとんどが揃っています。驚いたことに最近ではビタミンだけでなくミネラルやコエンザイム90まで配合されたマルチビタミンが販売されています。できるだけ飲む手間を省きたいため、一つにまとまっていた方が手間もお金もかからず楽です。ただし、あくまでもサプリメントは補助食品であり主食ではありません。いくら多くのビタミンやミネラルが含まれているかとはいえ、それを主食にはしないように注意しましょう。あくまでも栄養を補助するものです。食事で不足しがちな栄養を補うとして活用すれば、ダイエットと戦う人にとって頼りになる存在になるはずです。サプリメントでダイエットで不足しがちな栄養を補う。ダイエットが成功しやすくなる36句。その10、ダイエット中のおやつは果物が最適。コンビニに行けば美味しそうなおやつがずらりと並んでいます。ポテトチップ、チョコレート、アイスクリーム、季節の変わり目には美味しそうな新作が発表され、つい手が伸びてしまいます。ですが、そこでストップです。ダイエットをしたければ、そうしたお菓子は控えましょう。スナック菓子は油分がたっぷり含まれて高カロリーであるにもかかわらず、ビタミンがほとんど含まれていないからです。まさにダイエットの大敵です。ジャンクフード全般は控えることです。では、おやつは一切抜きにするのかというと、そうではありません。やはり甘いものを口にしたい時もあるでしょう。そもそも我慢をするとストレスがたまり、精神的にも良くありません。痩せたい人もおやつを食べて構いませんが、問題は注意です。食べているお菓子はスナック菓子ではなく果物です。果物は低カロリーでビタミンも豊富に含まれています。にもかかわらず、大きな固形物のためが増えやすく、満腹感が得られやすいです。果物に含まれる糖は砂糖とは違い、満腹感が持続しやすい特徴もあります。少量で低カロリー、ビタミンが含まれる上、満腹になりやすいですが、これほどおやつに最適なものはありません。私はいつもおやつを買うといえば、近くの果物屋です。たまたま歩いて3分のところに果物屋があるので、お腹が空いた時にはコンビニではなくその果物屋を行っています。安くて品揃えの良い果物屋です。みかん、バナナ、リンゴ、パイナップル、カキなどお腹が空いている分、どれも美味しそうに見えます。また、厳密には果物ではなく野菜ではありますが、スイカやトマトも売っています。スイカは水分がたっぷり含まれているため、満腹感も得られやすい。甘いトマトも塩をかけて食べれば十分のおやつの代わりになります。そうした果物や野菜を組み合わせてもいいでしょう。様々な果物を割りにして組み合わせたフルーツミックスもぜひおすすめです。おやつは果物を食べる。ダイエットが成功しやすくなる36句。その11、ダイエット成功への道はコンビニの毎日のことだった。私がいつも心がけている意外なダイエット法を紹介します。ダイエットに直接は関係しませんが、間接的には関係します。コンビニの毎日を通るというところだけです。痩せたければ道を選んでください。なぜ道を選ぶのかというと、コンビニが視界に入るとつい入ってしまうからです。コンビニは視界に入っただけでも言いたくなるような仕掛けがあります。明るい店内に窓際には雑誌が置かれ、人が立ち読みをしている姿などが見えると気になって引き寄せられます。一度店内に入ってしまうと、余分なものを買ってしまいます。美味しそうなお菓子がずらりと並んだコンビニから何も買わずに抜け出すのは難しいことです。そもそも私は誘惑に弱いので特につらい。できるだけジャンクフードは買わないと心がけていますが、一度視界に入ると気になり始めて振り切るのに苦労します。振り切ることができても美味しそうだったな、食べたかったなという振動を増やしてしまい、余計にされてしまいます。そういう時に良い方法があります。そもそもコンビニの毎日を通ってしまえばいい。視界にさえ入らなければ誘惑されることはありません。もちろんコンビニを通らない道を選ぼうとすると、ほとんどの場合、遠回りの道になるでしょう。しかし、そのデメリットもいい運動ができると前向きに考えればいい。このように考えると、コンビニの毎日こそダイエット成功への道です。早速ですが、今日の通り道を工夫してみましょう。無用なカロリー摂取をしないためにちょっとした心がけですが、大きな効果があるのです。コンビニの毎日を通る。ダイエットが成功しやすくなる36句。その12、パンを食べることむしろダイエットに失敗しやすくなる。ダイエットを心がける人たちが痩せるだろうと思って間違って口にしてしまうのがパンです。パンは少量で満腹感が感じられ味が濃くて美味しい。可愛い形やおしゃれなパンがあります。確かような味付けのため特に女性たちには人気です。軽くて量も少ないので食べたお腹がいっぱいにくい。そのためダイエットをしようとする人はパンを主食にしてしまいがちです。しかしこのパンが落とし穴です。ダイエットを成功させたければむしろパンは控えることです。パンを食べること実はダイエットに失敗しやすくなります。私はこれまでのダイエット経験でパンでダイエットを成功させたことが一度もありません。パンにはダイエットに不向きな点がいくつもあります。まずパンには小さいながらも高カロリーです。その上ビタミンやミネラルがほとんど含まれていないのが特徴です。しかもパンだけでは味がないため、ほとんどの場合ではバターやマーガリンなどを使って味付けをすることでしょう。ただでさえ高カロリーなパンに油分の塊であるバターやマーガリンを使うのはさらに高カロリーにしてしまうだけです。さあここまではまだいいとして問題なのは次です。パンの特徴は少量で満腹を感じやすいことです。なぜ少量で満腹感を得られやすいのかというと、消化と吸収の早い小麦粉を使っているからです。小麦を引いてこの状態なのでそもそも消化が早い。しかしこれはいいようで実はよくありません。食べて間もなくすれば血糖値が急上昇します。消化と吸収が良くて急激に上がった血糖値は膵臓から血糖値を下げるインスリンも分泌され、その後は急激に下がります。そのためパンを食べてすぐ満腹感を得られてもまたすぐ空腹を感じやすくなります。その結果食べる量が多くなるということです。パンを食べたことのあるあなたにもそうした心当たりはありませんか。さっきパンを食べた方なのにしばらく例えば不思議とまたお腹が空くのはそのためです。パンを食にしている人はすぐお腹が空きやすくなり我慢のする時間がなくなります。お腹が減って食事をする回数が多くなったり食べる量が増えてしまったりして挫折をしやすくなるのです。パンを食にするのはやめる。ダイエットが成功しやすくなる36句。その13、そもそも脂っこい食事は全般的に控える。そもそも太っている人には原因があります。何も原因がなくて太るはずがありません。代表的な理由の一つはやはり脂っこい食事です。太っている人の多くは脂っこい食事が大好きです。天ぷら、唐揚げ、とんかつ、ピザなどたっぷり油が含まれています。それも朝より昼より夜ほど脂っこい食事をお腹いっぱいに食べます。脂っこい食事ほどカロリーも高いです。寝る前にたくさん食べると確実に太ります。確かに油は人間には欠かせませんが、限度というものがあります。太っている人の多くは脂っこい食事が大好きであり、限度を大幅に超えているケースが多いです。もちろん油分の多い食事の取り過ぎはカロリーだけでなく肌にとっても悪影響です。毛穴から分泌される脂肪量が多くなり毛穴に詰まりやすくなれば吹き出物の原因になります。ダイエットを成功させたければまず脂っこい食事そのものを控える習慣をつけましょう。全く食べるなどは言いません。時には脂っこい食事を口にしたくなることもあることでしょうが、せめて食べる量や回数を減らすことくらいならできるでしょう。週に3回だった人は週に1回に減らします。慣れてくれば2週間に1回にします。次第に減らしていけば続きやすくなります。ダイエット中は油分の少ない野菜した食事を心がけてカロリーを抑えめにすることが大切なのです。脂っこい食事は控えめにする。ダイエットが成功しやすくなる36句。その14、洋食中心の食生活から和食中心の食生活へ切り替える。私はアメリカに留学していた頃、和食の素晴らしさを外国人から教えてもらったことがありました。 日本ではなく外国にいる人たちに和食の素晴らしさを教えてもらうのも不思議な経験です。日本食はいいよ。日本に住んでいる君は本当に恵まれているね。だからスパイがないんだね。何度も褒められました。実は今、美と健康につながる食事として日本の和食が世界中で話題になっています。私の場合、食べるのが好きなので様々な国の国料理を食べてきました。しかし最後に行き着いたのは和食でした。実は世界でも和食ほど日本の健康にもいい食事はありません。和食の基本といえばご飯とかずお味噌汁です。豆腐や納豆を使った食事は栄養バランスが取れた素晴らしい食事です。質素ではありますが、ビタミンやミネラル、食物繊維も豊富に含まれています。白米より玄米を使ったご飯なら文句なしです。せっかくこれほど素晴らしい食文化の悪いに生まれていますから、和食を口にしないのはもったいない。戦後、日本では欧米食が多く取り入れられて和食が目立たなくなってきました。欧米食は味が濃くて美味しいものが多いですが、油分が多かったり栄養バランスに偏りがあったりするものが多いのが欠点です。今一度和食の素晴らしさについて口にする機会を増やしましょう。特にダイエットをしている時こそ、洋食より和食を心がけるようにしましょう。和食中心の食生活を送る。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その15、平日から始めるダイエットは挫折しやすい。私はこれまでの経験上、平日から始めたダイエットは失敗しやすいと感じています。平日は疲れとストレスが多いからです。伝統や仕事で慌ただしく人間関係も多いため、疲れもストレスも溜めやすくなります。精神面においても体力面においてもなかなかこのようにいかない不安定な部分が多いため、挫折しやすいです。急な食生活の変化を疲れやストレスの多い平日に突然始めようとするのはよほど意志が強い人でない限り成功が難しい。ダイエットを始めるなら休日からスタートするのがおすすめです。疲れもストレスも小さいからです。ダイエットを始めると少なからず食事や生活に変化があります。その突然の変化も対応できるようにするためには余裕のある休日から始めればいい。休日は心身ともにリラックスした状態のため、急な変化にも対応しやすくなります。ダイエットの準備ができ、食事をコントロールする余裕もできるので成功しやすくなります。休日にペースをつかみ、平日に挑めば成功しやすくなるのです。ダイエットは休日から始める。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その16、慌ただしい時期は避ける。ダイエットを成功しやすくなるための始める時期のポイントは休日です。余裕のある休日から始めれば食生活の変化も順応しやすくなるからです。もう一つ大事なポイントがあります。慌ただしい時期は避けるということです。例えば入学の時期、卒業の時期、引っ越し、新しい職場で働き始めた時期などです。大きなイベントのため大勢の人と会話をしたり、移動を伴ったりするため疲れやストレスをためやすい。緊張したり焦ったり驚いたりすることが多いですね。この時期にダイエットを始めてもなかなかうまくいきません。特に難しいのはめでたい日です。正月、誕生会、結婚式などめでたいイベントがあります。そんな時ダイエットの試参加をしたり食事をしたりするのでは場の雰囲気を悪くしてしまうでしょう。最悪の場合人間関係に非を入れられません。できれば慌ただしい時期やめでたい日の時はダイエットを一時中断するという選択肢もありです。せっかくの結婚式で何も食べないのはよくありません。やはり人間関係は大切ですから、時と場合に応じた対応が必要です。ダイエットには慌ただしい時期は避けることです。大きなイベントがない穏やかな時期から始めましょう。穏やかで体力面や精神面でコントロールしやすい時期から始める方がうまくいくのです。慌ただしい時期を避けてダイエットを始める。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その17、食事中に飲むものは水分ではなく水に変えること。水分を取ろうと思って食事中に飲みますね。その時あなたはどのような飲み物に手を出していますか？コーヒー、紅茶、ジュース、お茶などに手を出していませんか？これはあくまでも水ではなく水分です。極端な言い方をすれば濁った水です。ビタミンやミネラルがほとんど含まれていません。それどころか砂糖、着色料、添加物など体に悪影響を及ぼすいろんなものがたくさん含まれています。特に砂糖には注意です。こんな人間の血液は弱酸性ですが、砂糖が含まれている飲み物を口にすると血液が酸性に傾いてしまいます。また水分を吸収するためには臓器で溶かす必要があるため、吸収が遅いだけでなく臓器にも負担がかかります。例えばお茶でも濁った水です。カテキンという余分なものが含まれているのでよくありません。水と水分とはそもそも別のものだと考えましょう。飲むべき飲み物は水分ではなく水です。今日から水を飲みましょう。できれば豊富にミネラルが含まれた水がベストです。水には豊富なミネラルが含まれていますし、血液を酸性、傾けることもありません。何より純粋ですから、飲んで吸収するのが早く、臓器の負担がありません。水を飲めば痩せるというのは本当の話です。質のいい水を飲めば、血液もさらに何、新陳代謝が活発になるからです。水は人間の体を構成する最も重要な要素です。すべての臓器が水を損としているため、きれいな水を飲むことで体全体の調子まで良くなります。今日から口にしている飲み物を水に変えましょう。ダイエットだけでなく、健康面においてもジュースを飲むよりははるかに体にいいのです。飲み物は水分ではなく、水に変える。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その18、食事のマナーを忘れない人がダイエットに成功する。太っている人は食事をするときにいきなり無言で食べ始めるのが特徴です。黙っていきなりスタートダッシュをするので食べるのが早くて味も感じにくい。味が感じにくいので次から次へと食事を口の中へと流し込みます。食べるのが早いため満腹を感じる頃にはすでにカロリーを大幅に超えています。それは食事の感謝をしていませんし、だから食事中も味が感じにくい。食事をするときにはきちんといただきますとごちそうさまということです。それだけで痩せやすくなります。嘘ではありません。なぜかというと食事の感謝の言葉を口にすることで食事のスピードが遅くなり味わいや幸せを感じやすくなるためです。例えばいただきますと言ってご飯を食べ始めます。するとお腹が空いて早く食べたい気持ちにワンクッションを置けます。食事のスピードをゆっくりにできます。食事の感謝の言葉を口にすることでいつもよりご飯が美味しく感じられることでしょう。もちろん食事中も美味しいな、幸せだなと思えばさらに美味しく感じられます。食事が終わればごちそうさまと言いましょう。食事を楽しみましたと感謝をすることで心も体も満足します。マナーという面もありますが、幸せや美味しさをより感じやすくするための方法でもあるのです。いただきますとごちそうさまときちんと言う。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その19、ダイエットを他人に宣伝すると成功しやすくなる。ダイエットが上手な人は一人でこっそり始めません。むしろ堂々と宣伝します。ダイエットを始めると決めたらぜひとも誰かに宣伝しましょう。偉そうに堂々と宣伝しましょう。今ダイエット中です。今月いっぱいはダイエットをすることに決めた。体重を3キロ落とすことに決めた。ダイエット中であることを宣伝してしまえば続けやすくなります。他人に言ったからには後戻りができなくなるからです。あの人は言っただけで行動しないと思われないためにも、言ったからには途中でやめるわけにはいきませんね。他人からの目がダイエットを続ける後押しになりやる気が出てきます。できれば普段からあなたと時間を共にしている人を選ぶことがポイントです。両親でもいいです。毎日顔を合わせる親しい友人や恋人でもいいでしょう。家族から協力を得ることで食卓に並ぶ食事や日々の生活の変化にも理解を示してくれるはずです。親しい友人や恋人ならきっとあなたのことを応援してくれるに違いません。友人からの頑張ってねという一言でダイエットへの意気込みがさらに燃えます。ダイエットは一人でするものではなく他人と協力しながら進めるものなのです。ダイエットは宣伝する。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その20、朝食を抜く人はダイエットに失敗する。時々ダイエットのために朝食を抜いている人を見かけます。朝は食欲がないから食事を抜いても大丈夫。節約にもダイエットにもなるし朝食を抜いてしまえ。いえいえ、なんという恐ろしいことでしょう。ダイエットに失敗しやすくなります。朝食を抜くと脳の回転が悪くなるばかりかやる気も元気も出てきません。睡眠中は食事をしていないため寝起きは脳の体も糖分が不足していて元気が出ません。睡眠中は食事を取っていないので朝は誰でもお腹が空いて元気が出ない。その元気が出ない状態を朝は食欲がないと勘違いしているだけです。食欲がないのは極度の空腹状態です。ダイエットを成功させたければむしろ朝食は必ず取りましょう。朝食をきちんと取ることはダイエットを成功させる基本です。しっかり朝食を取ったらこそ日中に頭の回転が良くなり力が湧いてやる気や元気が出てきます。朝食だけは食べ過ぎても問題ありません。日中に頭も体も使うためカロリーの消費が激しく脂肪になりにくいからです。脳は体重の 2% しかありませんがカロリーの 20% も消費することです。脳は多いです。どんなに食べても朝食のカロリーはしっかり消費されます。腹が減っては戦ができぬというように一日の始まりは腹ごしらえが肝心なのです。朝食は抜かずしっかり食べる。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その21、お腹いっぱいに食べる癖をやめる。お腹いっぱいだ、食った食った、もう食べられない。お腹いっぱいに食事をする癖はありませんか？太っている人に共通する癖はお腹いっぱいに食べるという食習慣です。食事とはお腹いっぱいに食べることでありお腹が膨れないと満足できない人です。それが当たり前だと思っています。満腹で OK と考えるのではなく、過信号であると考えましょう。すでに食べ過ぎている状態です。 胃の中いっぱいに詰まった状態は食べようがだけでなく消化にも負担がかかっている状態です。食事をするときの表現はお腹いっぱいではなく腹8分で心が減るようにしましょう。頑張ればもう少し食べられるなという状態でいい。消化に負担もかからずカロリーも適切です。腹8分でになればお腹がすきやすくなるのでは大丈夫です。たとえ食事の量が減ったとしてもゆっくりよく噛んで食べる習慣があれば十分に満腹感を得られることができます。そもそもよく噛んでいなかったから食事のスピードが速くなり満腹を感じるまでお腹いっぱいに食べる癖になっていました。この食習慣の改善だけで必ず体重に変化が現れます。食事はお腹いっぱいではなく腹8分で抑える癖をつける。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その22、もったいないという気持ちを振り払って腹8分でになれば残してもいい。私の実家は天井の丘です。自分の畑でみかんや米を作っています。汗を流して作った作物だけあってその気持ちが人一倍大きくなりました。その影響が強いこともあり、昔は米一つも残さずに食べる性格でした。どれだけ作るのが大変なのかを知っている分、残すのが申し訳ないと思ってしまいます。家で腹が出すご飯ももったいないという気持ちがあり、全部残さず食べていました。レストランで食事をするときもお腹がいっぱいでも残すとお店の人に悪いなと思って残さず食べようとしてしまいます。しかし、客観的に自分を見つめたときその食生活が食べ過ぎを招いていたことに気づきました。確かに残さず食べることは素晴らしい心がけであるという考えには変わりありません。残さず綺麗になった食器を見れば作ってくれた人も喜んでくれることでしょう。しかし、その食習慣の試しまんになり、健康を害しては意味がありません。健康と元気のために食事を取りますね。それが一番大切なことです。ある日から私は食習慣を変えました。腹8分目になったら思い切って残すようにしました。自分の健康のことを第一に考えて食生活を変えた結果、やはり体重が減りました。お店の人に悪いな、もったいないなという気持ちがあっても、腹8分目になれば残す勇気を持ってください。その勇気がなければダイエットは失敗します。マナーももちろん大切ですが、まずは自分の健康を第一に考えることです。もし残すことに罪悪感がある人は、量の少ない食事を注文して残さないように工夫する方がいいでしょう。また、定款として家に持って帰る方法もおすすめです。ダイエットには食べ過ぎない習慣が必要なのです。腹8分目になればもったいない気持ちがあっても残す。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その23、脳の活性化とダイエットを同時に叶える方法がある。今まで私が実践したダイエット方法の中でも不思議なダイエット方法を一つ紹介します。18歳の時に脳の活性化に興味が出て足の持ち方を変えたことがありました。右手を使うと左脳を刺激し、左手を使うと脳を使うことをします。私は右利きです。利き手ではない左手を使うことで脳の普段使わない部分を刺激することになるだろうと思い、面白半分で始めてみました。最初は慣れないため、ご飯の食事食べるのも苦労しました。しばらく経ったある日のことを全く持って意外な効果が出始めました。なぜか体重が減っています。明らかに体重が少しずつ減っていることを知り、不思議に思いました。脳の活性化と体重に何の関係があるのか。振り返って理由を考えて分かりました。実は利き手ではない手を使って食事をすることで食事のスピードが遅くなり、食べ過ぎを防ぐ効果がありました。ゆっくり食事をすることになり、満腹感を得られやすくなりました。その結果、食べ過ぎることがなく痩せることができました。なんと偶然の産物でしょうか。ダイエットのつもりではありませんが、ダイエットになってしまいました。慣れていない手を使うと早く食べることができませんが、そのたどたどしさない。意外なダイエットの方法を見つけた私はつい笑ってしまいました。あなたは右利きですか？それとも左利きですか？ダイエットをしたければ、あえて利き手ではない食事をしましょう。どうしても早く食べることができなくなるので、ゆっくり食事をすることができることでしょう。もちろん、ダイエット効果だけでなく、脳の活性化も役立ちますから、一石二鳥なのです。利き手ではない手を使って食事をする。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その24、食事が終わったらすぐ食器を洗う。食事を取った後、のんびりしてしまうと、カロリーが燃焼されず脂肪に変わってしまいます。カロリーを摂取したら、カロリーが脂肪に変わってしまう前に、体を動かす習慣が大切です。食事の散歩は理想的です。しかし、もっと身近に単純な体を動かす良い習慣があります。食事の食器を洗うことです。食事を食べ終わった後は、満腹感にしたり、ついダラダラした気持ちになります。しかし、後から食器を洗おうと思うのではなく、食べ終わればすぐ食器を洗う習慣をつけましょう。カロリーを摂取した後に食器を洗えば、カロリー消費に一役買うからです。小さな習慣ですが、食事ごとにするしないでは大きな差があります。自分の食べた食器だけなら、大した運動量にならないのでは。ポイントはここからです。自分の食器だけでなく、家族の分の食器をまとめて洗いましょう。両親の食べた皿も一緒に洗えば、家事の手伝いにもなり、家族から喜ばれます。自分処理分の食器洗いならすぐ終わりますが、家族全員の分まで洗おうとすると、それなりの時間と運動が必要です。さらに、後片付けが終われば、次の食事の下準備をしておくといいでしょう。私の場合は、お米を水で吸いで、炊飯器にセットするところまでしています。このように想像すると、いい運動になります。家族を助け、またダイエットにも効果のある方法なのです。食事が終わったらすぐ食器を洗う。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その25、一口の量を半分にする。噛む回数を2倍にする。すると、食事の時間は4倍になる。ダイエットというのは、些細な食習慣の変えるだけで実現できます。太りやすい人は体質の問題もありますが、それ以前に食習慣の問題でもあります。太りやすい食習慣だから太っています。逆もまた、生理で痩せやすい人も体質の問題もありますが、それ以前に食習慣の問題でもあります。痩せやすい食習慣だから痩せています。では、肝心の痩せやすい食習慣とはどんなものでしょうか。手軽に食習慣の変えるには何をどうすれば実現できるのでしょうか。それは食事の際、次のことを心がけましょう。一口の量を半分にする。噛む回数を2倍にする。これだけで痩せやすい食習慣が実現できます。才能や性別も技術も不要です。誰にでも心がければ、今日の今からでもすぐ実践できることですね。これを心がけることで食事の時間が4倍になります。4倍食事の時間がなくなるということでは、食事の美味しさは時間も4倍になるということです。食事の美味しさを長く味わう時間ができ、その食事のスピードがゆっくりになるので、食べ過ぎを防ぐ効果もあります。これが痩せやすい人の食習慣です。この習慣を早速、今日の食事から始めてみましょう。初めは慣れていない食習慣に戸惑うかもしれませんが、それは当たり前のことと感じるまで毎日続けて体に覚えさせます。痩せやすい食習慣の出来上がりなのです。一口の量を半分にして噛む回数を2倍にする。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その26、睡眠不足になると太りやすくなる。ある日、ニュース記事を読んでいたとき、睡眠不足は太りやすいという内容を目にしたことがありました。初めて知ったときは、そんな、まさか、という気持ちでした。しかし、自分も含めて、周りにいる友人や知人に改めて振り返ると、確かによくなっていました。なぜ睡眠不足になると太りやすくなってしまうのでしょうか。リポート結果によると、睡眠不足によってストレスをためやすい体質に変わり、食事の量が自然と多くなってしまうからでした。自分にも心当たりがあり、なるほど、と頷いてしまいました。確かに睡眠不足で眠いと、元気もやる気も力も出ません。生活でもミスが多くなります。些細な出来事も普段以上に大きなストレスのように感じます。そのストレスが増えた結果、吐き出すために食事の量が多くなり、太ってしまいます。私の人生を振り返っても、事実そういう時期がありました。受験勉強のため睡眠不足になっている時には、溜め込んだ疲れやストレスを食に向けて吐き出してしまうことがありました。また、人間関係やその他の悩みなどで溜め込んだフラストレーションを食に向けて吐き出してしまうこともありました。しては、いけないと分かっていても、ストレスを吐き出したい気持ちは自然と湧き上がってきます。ストレスが多くなると、やはり食事の量が自然と多くなってしまいます。甘いものを食べたくなったり、ジャンクフードに手を出したくなったりする気持ちもいつも以上に大きく感じます。当然ですが、体重も増えていました。ダイエットといえば、食生活を調整したり、運動をしたりなどをはじめに考えてしまいがちです。しかし、意外なことに睡眠もダイエットに深く影響を及ぼしています。あなたはいかがでしょうか。睡眠時間は十分に取れているでしょうか。最低6時間以上は寝て、疲れをしっかり残さないことが重要です。本来ストレスを解消できる睡眠ですが、睡眠時間が短いと効果も安全なのです。睡眠もたっぷりとる。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その27、そもそも人間が不完全なのだから、完全なダイエット計画は実行が難しい。ダイエットでは心がけることはたくさんあります。しかも、我慢するような項目が多いのが特徴です。ジャンクフードを食べてはいけない。寝る前に食べてはいけない。食べ過ぎてはいけない。ジュースを飲んではいけない。夜更かしをしてはいけない。睡眠不足になってはいけない。肉ばかり食べてはいけない。よく見るとしてはいけないという項目が多いですね。否定することがずらりと並んでいます。いきなり全てを心がけようとすると、食生活は急に大きく変わり、かなりのストレスです。慣れてしまえば大したことではありませんが、初めはどうしてはいけない項目にうんざりすることでしょう。否定的なことばかり考えるとストレスを感じて、フラストレーションをためてしまいます。理想はこれらを忠実に実行することですが、そうは言っても人間ですから、時には羽を外したくなることがあります。ダイエットを心がけることで大切なことは、完璧を心がけすぎないことです。確かに物事を切なくなす完璧主義は素晴らしいと感じます。しかし、そもそも人間が完璧ではありません。 人間が完璧ではありませんから、最初から完璧なダイエットを成功させようとする方が奇跡的だと思いませんか。無理に完璧を目指しているとストレスも大きく感じられ、できるダイエットもできなくなります。時には頑張っている自分へのご褒美として例外を作ってもいいでしょう。不完全だからこそ人間らしい。ただし、きっかけでクラストレーションが爆発し、元の食生活に戻らないように注意しましょう。私もたまにはジャンクフードを食べます。時には夜更かしをすることもあります。誕生日の時にはケーキを食べることもあります。しかし、それは例外であって、いつもというわけではありません。たまにする勤務と勇気づけなら完璧ではない人間にはちょうどいいのです。たまに例外をしてみる。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その28。食事に気をつけると食生活を反省でき、改善しやすくなる。主婦なら家計簿を捨てている人も多いことでしょう。学生や社会人でも日記を捨てている人を多く見かけます。家計簿の日記も素晴らしい記録です。家計簿はお金の収入と支出を数字で見るための記録です。やみくもに使ってしまいがちなお金を正確に記録しておくことで、客観的にお金の流れを確かめることができるようになります。客観的に見ると、どんなところで無駄遣いをしているのかを発見しやすくなります。不正や愚行に気づきやすくなり、生活改善ができます。日記は日々の出来事、行動、心情などを残すための記録です。人間の記憶はそもそも忘れるようにできていますから、過ぎた出来事を後から振り返ろうとしてもなかなかできません。しかし、日記をすることで後から客観的になって振り返れます。キーワードは振り返ることです。振り返ることで、その時には気づかなかった大事なことに気づき、反省したり改善できたり、痛感が生まれます。家計簿や日記が習慣になっている人は、素晴らしい習慣が身についていますから、食事日記もつけることをお勧めします。家計簿や日記帳、別々に作る必要はなく、一緒に書き込む程度で構いません。少し家計簿や日記に食事の項目を追加して、日々の朝、昼、晩の食事メニューを書き込むだけで OK です。できれば、わずかに食べたおやつまで記録することです。後から振り返ると、無駄な食事をしていたことに気づきやすくなります。自分の食生活の乱れを発見したり、改善できる部分を見つけたり、きっかけが生まれ、ダイエットに成功しやすくなるのです。食事日記をつける。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その29。友人と一緒にすると成功しやすくなる。私は学生時代、ダイエットを女友達と一緒にしたことがありました。仲良く話を流れたら一緒にダイエットしようということになりました。相手は自分より6歳年上の子供の人でした。一人で進めるダイエットは寂しくて孤独の戦いになり気持ちも緩みがちです。ダイエットには独特の気持ちの変化があります。急な食生活の変化、クラストレーション、焦燥感などしていない人にはなかなか理解してもらえません。しかし、お互いが同じ状況だとその気持ちわかるよ。大変なんだよねと理解し合えるようになり大きな励みになります。仲良い友人ならなおさら打ち解けて話しやすくなり続けやすくなります。お互いに食生活を報告し合ったり、体重の変化を報告し合ったりしました。それはいい刺激になり緊張感を保ちやすくなりました。生活の中で見つけたダイエットに食品や行動などを報告し合うこともありました。もちろん無理なダイエットを進めるのではなく、あくまでも健康を意識した食生活を心がけたダイエットです。ちなみに私はその時のダイエットは成功しました。私の努力というより友人がいてくれたおかげであるような気がしました。相手の女性も成功しました。友人と一緒に始めるとお互いが成功しやすくなるのです。ダイエットは友人と一緒に始める。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。その30。食べていないのに太る人には些細な癖がある。食べていないのに太っている。そんなことを言う人が時々言います。ダイエットをしているにも関わらず、なかなか成果が現れない人が話す言葉です。中にはむしろダイエットをしているのに逆に太ったという人がいます。明らかにそれはおかしい。食事制限をしているにも関わらず太るのはもはや人間ではありません。その人は生活のどこかでいつの間にか食べています。往々にしてそういう人は些細な癖があります。実はテレビや映画を見ているときです。テレビや映画を見ているとき、自分は何をしているのか正直に振り返ってみましょう。見ているときには両手が暇になりますね。その暇になっている手が自然とお菓子の方へ向いていませんか。いつの間にかお菓子に手が向いて自然とおせんべいやクッキーなどのようなお菓子を食べ始めてしまっています。集中がテレビや映画に向いているため食べているという実感が湧きにくい。そのため食べていないのになかなか痩せないということになります。集中がテレビや映画に向いていると食事の抑制が効きにくく、気づけば大量のお菓子を食べてしまっています。これが食べていないのに太る理由です。実は本人が気づかないところでしっかり食べているのです。テレビ番組や映画を見ながらお菓子を食べるのはやめる。ダイエットが成功しやすくなる30の工夫。まとめ。その1。美と健康を手に入れるためにダイエットをする。その2。表示が 50g単位であり、体脂肪まで計測できるデジタル式体重計を選ぶ。その3。ベッドより布団にする。その4。冷蔵庫に太っている自分の写真を貼る。その5。小さなお茶碗でご飯を食べる。その6。食事の前に水や汁物から口にする。その7。試食の前に果物を食べる。その8。テレビを見ながら気になる電気をつまんだり、飲んだりする。その9。サプリメントでダイエットで不足しがちな栄養を補う。その10。おやつは果物を食べる。その11。コンビニの毎日を通る。その12。パンの試食にするのはやめる。その13。脂っこい食事は控えめにする。その14。和食中心の食生活を送る。その15。ダイエットは休日から始める。その16。慌ただしい時期を避けてダイエットを始める。その17。飲み物は水分ではなく水に変える。その18。いただきますとごちそうさまおきちんという。その19。ダイエットは宣伝する。その20。朝食は抜かずしっかり食べる。その21。食事はお腹いっぱいではなく腹8分目で抑える癖をつける。その22。腹が8分目になればもったいない気持ちがあっても残す。その23。利き手ではない手を使って食事をする。その24。食事が終わったらすぐ食器を洗う。その25。一口の量を半分にして噛む回数を2倍にする。その26。睡眠をたっぷりとる。その27。たまに恋愛をしてみる。その18。食事に気をつける。その19。ダイエットは友人と一緒に始める。その30。テレビ番組や映画を見ながらお菓子を食べるのはやめる。